ございます。堀越先生、一言何かおっしゃられますか。
誠に残念ですが、疲れましたので、お部屋に戻ります。でも、この活動は、全世界を唯一の創造地と、唯一の、ノアの箱舟に入った人々だけが、今、地上に住んでいるので、いろんな、種類の宗教は本当はございません。そのことを言い通してきましたので、今日も誠に残念ですが、言うだけ言わせていただいて、体の健康また保って出直したいと思っております。よろしくお願いいたします。どうも失礼します。
じゃあ一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日は特別に堀越先生をこの礼拝の場に導いてくださり、共に主をあがめ、御言葉に耳を傾けることができますことを感謝いたします。堀越先生の闘病の様子を胸に秘めながら、今日あなたからの御言葉をしっかりと私たちが受け止めることができますように、堀越先生のこれからの療養生活の上に、また支えておられるお一人お一人の上に、あなたの助けと導きをお願いいたします。感謝してイエス様の御名でお祈りします。拍手を送りましょう。箱舟に入りなさいというテーマでメッセージを取り継ぎたいと思います。パワーポイントの画像が映りますでしょうか。つないでますか。7月の19日から26日まで、24名でアークエンカウンターノアの箱舟を見学してまいりました。その報告を兼ねて今日メッセージを語らせていただきたいと思います。お手元の聖書の御言葉を共に拝読したいと思います。レジュメに印刷されてありますので注目いただきたいと思います。創世記7章の1節から4節、1-3、主はノアにこう仰せられた。家族の者と一緒に箱舟に入りなさい。あなたはこの世の人々の悪に染まらず、正しい生き方をしているのを私は見ている。食用と生贄用のために清い動物の中から7頭ずつ、また清くない動物は一つがいずつ、鳥は7羽ずつ入れなさい。これは洪水後、あらゆる種類の生き物が全地に生き残るためである。あと7日経つと、私は雨を降らせ、しかも長い間雨を降り続けさせよう。こうしてものをことごとく地上から滅ぼしてしまおう。アークエンカウンターと終末時代、ちょっと結びつきが難しいかも分かりませんが、 ういうテーマで話をさせていただきます。24名、一番若いのは10歳ぐらいかな、一番お年寄りは80歳までの、メンバーで行ってまいりました。これを私が撮った写真です。ちょっとこれマイク入りますか、こちらのマイク。ちょっと動画で大きさを少し知っていただければと。音が出ない。ちょっと動画を作りましたので、うまくいくかよくわからないんです。はい、短い動画ですけれども、少し雰囲気を、理解いただけるかなと思います。創世記の6章7節、そして創造主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。楽しい雰囲気のツアーかもしれませんけれども、実はノアの大洪水というのは決して嬉しい知らせではありませんでした。4350年の時を経てノアの箱舟、実物大のノアの箱舟がこの世界に出現したわけですね。そのことの意味を私たちはこう考えてみたい。先ほどお読みした1節から4節、それはその種類が全地の表で生き残るためである。私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。 このノアの大洪水の目的は絶滅と再生です。絶滅だけではありません。再生するために絶滅する必要があった。どれぐらいの人口があったのか分かりません。どれぐらいの動物が生きていたのかも分かりませんが、地上の動物はすべてこの大洪水で滅び去りました。死滅しました。ノアの家族8人以外はすべて人間は死んでしまったわけです。ノアの時代の大洪水について創世記の6章から9章まで詳しく出ています。創世記1章から11章は人類の歴史の始まり、とても大切な情報が、紹介されているわけですけれども、その中から4章にわたってノアの洪水のことが詳しく書かれているわけです。これはどうしてでしょうか。 36% の比重でノアの時代の大洪水のことが取り上げられました。これは創造主が私たちに覚えていてほしいというそのような願いからであり、今日生きている私たちにも教訓を与えるためでありました。1番目、ノアの時代の大洪水は歴史の聖書の記述通りの歴史的事実だということを確認しなければなりません。昨年はグランドキャニオンに行ってまいりました。この写真を撮った私ですけれども、グランドキャニオンを前にして私が思ったことは、あ、この全地は水で覆われたんだという事実をまざまざと私の心の中に、魂の中に刻み込むことができました。この地層は地球全地球が水で覆われたことの証拠なんだと主が私に語りかけてくださったわけです。グランドキャニオンの最高、この一番高いところの標高は2690メートルだそうです。相当高いところですね。そのところまで地層が 海に沈んでいたということを考えたときに、実感として全地球が水の中に沈んだということを理解することができました。ノアの箱舟、ノアの時代の大洪水の証拠はじゃあ何でしょうか。先ほどあった、グランドキャニオンの地層、そして化石です。不思議ですね。世の中の人たちは化石と地層を持って地球は46億年だとそのように説明しています。しかし聖書は地層と化石を通してノアの大洪水が実際にあったことを私たちに語っているわけです。同じ証拠を見ながら私たちは2つの立場に分かれてしまいます。皆さん、化石はじっくり見るとですね、生きたままの形で閉じ込められています。このシーラカンス、今にもまさに動き出しそうな、そういう迫力を持って岩の中に閉じ込められています。化石はすべて生きたまま閉じ込められているということを示しています。そして種類ごとに出てきます。進化論者が言うように、中間の化石は一つも出てきません。魚は魚、貝は貝、恐竜は恐竜、哺乳類は哺乳類、その種類のままに出てくるわけです。しかも全世界から大量に発見されるわけです。このことはノアの時代の大洪水が実際に起こったことを私たちに証拠として示しています。世界の地表の 85% は堆積岩でできているそうです。堆積岩というのは水の中で出来上がった地層だということです。すなわち全世界ほとんど海の中に沈んだということを、この事実だけでも分かることができます。エベレストの頂上から貝の化石が出てくるという話を聞いたことがありました。で、実際調べてみました。するとそれは事実でした。エベレストの山頂付近の石灰岩から海ユリや三葉虫の化石、海の中に生物いた生物の化石が実際に発見されるわけです。これは九州大学の調査結果です。アンモナイトの化石が頂上付近から出てきます。一番高いところにも海の生物の化石が出てくるわけですね。全地球全体を覆う水の深さ、じゃあ水は どれぐらいあるんだ、いろいろな人たちが言いますけれども、 2.6 キロ覆う水の量があるそうです。すなわちグランドキャニオンをちょうど覆うぐらいの高さの水が地球には存在している。その当時、ノアの時代の当時の山の高さはそれほど高くなかったでしょうから、 せいぜい高かっても2500メーターぐらいの、そういう山しかなかったと言われています。2つの解釈がある。先ほど言いました、創造か進化、2つの解釈があるだけなんです。証拠は1つです。何よりの証拠は聖書がノアの時代の大洪水があったということを教えているということです。何よりもイエス様ご自身がそのことを前提として話しておられます。今回言ってきたアークエンカウンターの働き、 AIG のような働きがあるがゆえに、私たちはそのことをより深く、より客観的に知ることができます。ですから彼の働き、あるいは堀越先生起こしていただいたその働きの大きさといいますか、それをもう一度今日感謝したいというふうに思っています。今の時代は終わりの時代、その時のために主は聖書の真実さをこのような人々を通して再度私たちに証しをされているわけです。化石は年代を語るわけではないんです。化石はただ化石として寝ているだけです。タックがついているわけじゃないです。僕は6500万年前の化石だよ、私は今から1億年前だよ、そんな文字は出てこないんですね。イエス様はこのように証言されました。その日はノアの日のようだ。突然ノアの話が出てくるんです。イエス様はこのように言いました。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが洪水箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで。2番目、その日、ノアの日は聖書の記述の通りに必ず来ます。どうしてでしょう。イエス様が言われたから。過去が事実なら未来も事実です。なぜノアの時代の大洪水が重要なんでしょうか。なぜノアの箱舟が今出現しなければならないんでしょうか。時間があるから、お金があるから、趣味で、そのようなことではないですね。主が何か私たちにメッセージを語っていらっしゃる、そのように私たちは思わなければなりません。ノアの大洪水は来るべき世の終わりについての警告の基盤です。ノアの箱舟を見て、大洪水の証拠を見て、私たちは未来を思うべきであります。やがてやってこようとしている世の終わりを思いなさいということであります。いつも見せられている堀越先生の聖書の世界観、これは1枚しかもう残っていません。これは教会の宝物です。いつも先生はこう全体を捉えるように、地図を持ちなさい、そして世界観をしっかりと持ちなさい、私たちが今どこにいるのか、どこから来て何をしてどこに行こうとしているのか、この絵が本当に私たちにさまざまなことを教えてくれます。はじめアダムが作られたそのレベルからどれほど私たちがレベルダウンをして、そして進化しているんじゃない、退化しているんです。どこに向かって、滅びに向かって。ノアの時代以前の世界を私たち知ることができません。どれほど素晴らしい世界だったか、私たちはそれを知ることができません。ノアの大洪水以降、私たちはさらにレベルダウンして、どんどんどんどん世界は混乱に向かっています。今私たちはどこにいるんでしょうか。堀越先生がいつも言われた言葉、世界はますます混乱に向かい、最後は収拾不能になります。収拾不能になります。今私たちが聞いている情報、ニュース、皆さんどんなふうに受け止めていらっしゃるでしょう。世界は良くなっているでしょうか。21世紀に入ったらバラ色の世界が約束されている、そのように私自身も思ったことがありま ました。しかし現実はどうでしょう。ますます混乱に混乱を加えています。小渕恵三さん、ご存知でない方もいらっしゃるかもわかります。2000年6月、突然脳梗塞で亡くなられた当時の日本の首相です。この方はある時私雑誌のインタビューでこんなことをなんか誰に聞いたか忘れたんですけどこんなことを聞いたんですね。先生、世の終わりは本当に来るんでしょうか。そしてそれは近いんでしょうか。突然なんかその言葉だけがこう私の目にこう浮かび上がってきたんですね。この方の中にもそういう不安が恐れがあったんです。世の終わりが来るんじゃないか、全ての人の中にこんな不安があるんじゃないでしょうか。彼は突然首相の座にいながら自分の死を予測することはできませんでした。人たちは世の終わりが来ると知っていました。マタイの24章3節、イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。備えさせてください。イエス様、世の終わりが来ることは分かりました。でもどんな前兆がありますか。教えてください。備えるために。イエス様の答え、そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまでこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。その日は誰も知らない、ちょうどノアの日のようだ。先ほどお読みしました、洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。イエス様の答えを整理すると、前兆がありますよ。偽キリストがたくさん出ますよ。私こそ国をこの世界を救うリーダーだ、私に従いなさい、そういうキリストがいっぱい現れますよ。戦争があり、戦争の噂があります。民族国家間の対立が激しくなります。地震も飢饉も広がります。なんとなく備えることができますね。なんとなく私たち備えることができそうな予感がします。しかしその後イエス様は、いつイエス様来られるんですかと言われたら、ノアの日のようだ。世界はだんだんと混乱するから備えることできるよ。でもそれはある一つに起こるんだよ。ちょっと矛盾してませんか。ちょっと首をかしげたくなるお答えです。いろんな前兆を私たちは感じることができます。21世紀に入って、これは阪神大震災の時の、私が記憶している限りでは初めて想定外という言葉が出た地震です。阪神高速が倒れることなんか絶対ありません。これが倒れたのは想定外だからですって言葉が初めて出た地震。この時の地震で5000人ぐらいの方が亡くなりました。今もってその傷跡で苦しんでいらっしゃる。2001年に入って911のテロがありました。スマトラ沖での大地震、23万人が亡くなった。南米チリでもマグニチュード 8.3、 未曾有の原発事故、2011年東北大震災、シリアの内戦、今も続いています。この内戦で32万人の人が、多くの子どもたちや女性が、お年寄りが死んでいます。32万人です。頻発するテロ事件、もう当たり前のことになってしまう。世界でテロが起こること当たり前の、核戦争の危機、これはまさに今私たちが直面している大きな危機ですね。これひょっとしたら本当に起こるかもしれない。そういうことを感じさせる、今私は前兆を感じているわけです。金正恩が怖いのか、トランプが怖いのか、二人ともボタンに手をかけています。 やるつもりです。日本もそこに関係ないという形ではいられない。誰かが留めているか、もしそれをゴーサインを出す人がいれば、互いに裏切り憎み合います。人々の愛は冷たくなります。まあ、悲観的な話ばかりかもしれません。どうでしょう、適者生存の風潮が強くなっている。人生は椅子取りゲームだ、一つ一つなくなっていくんだ、早く座らなければ。格差社会が進化している。豊かな人はどんどん豊かになり、貧しい人はどんどん貧しくなる。能力のない人は今度 AI に淘汰される。人工知能、ロボット、皆さんの働き場所がなくなっていきますから、覚悟しておいてくださいということです。何よりも一番の危機は教会の没落です。衰退と書いたんですけども、実はもう衰退の枠を超えても没落しているというのはヨーロッパの教会。毎週礼拝出席者は 3% だそうです。この教会はレストランに売られて、この上の教会は入れ墨のお店に売られました。リチャード・ドーキンスという方が今ものすごい勢いで人々に読まれています。私が言いたいのは、親が子供に教えるべきなのは事実として本当だと知られているもの、あれが青い鳥だよとか、あれは白頭鷲だよとかであることということです。子供たちに宗教的な信仰心のようなものを教えることもできますが、唯一神が6日のうちにこの世界を作られたなどということを事実として教えることは児童虐待です。この人ハンサムですよね。この人本を書けばものすごく売れるんです。ある聖書翻訳、聖書刊行会のあるその先生の証があったんですけども、自分の子供が信仰を捨てたっていうんです。聖書を作っているその代表者の理事の先生の子供が信仰を捨てた。なぜですかって、この人の本を読んでやめたんだ。お父さん、やっと分かったよ、僕は進化論が正しいということが。そういう危機感が特に日本の中では少ないと思います。人々は神が存在するかのように錯覚している。それは妄想だ。その妄想は一種の精神病原菌だ。その妄想から目覚めてこそ宗教戦争から人類の破滅を救うことができる。宗教、特にキリスト教に縛られている人々よ、無神論の世界に脱出してあなたの知性を救い出せ。こうバスに日曜日には寝ていなさい、宣伝物を貼り付けてものすごくお金を使って宣伝しています。ドーキンスは16歳までクリスチャンでした。多分創造主などいない、だから心配するのはやめて人生を楽しみなさい。バスにこう広告を貼ってこう運動しているわけです。多分創造主などいない、疑わせる。創造主などいないって言わないで、多分いないよ。巧妙な罠ですね。創造主などいない、自分、頼れるのは自分だけだ、強いものになりなさい、弱いものはどんどん淘汰されていく、心配するのはやめて、くよくよ悩まずに、見えないことなどにとらわれないで、見えることだけを追求しなさい、自分の人生を楽しみなさい、自分の望むまま自分、自己実現のために人生を費やしなさい。どっかで聞いたような気がします。さて、サタンの誘惑。さて、創造主である主が作られたあらゆる獣のうち、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと創造主は本当に言われたのですか。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを知っているのです。疑わせて、そして創造主から話す。疑わせて、サタンの罠です。敵の攻撃目標はどこなんでしょうか。いろんな攻撃が教会に向けられています。さまざまな妥協理論と言われます。教会を狙ってるんでしょうか、創造でしょうか、十字架でしょうか。彼らが狙っているターゲットは創世記です。そして聖書全体です。いろんな妥協理論が実はクリスチャンの方から生まれてきているわけです。 創世記に照準を合わせたミサイルです。十字架が守られたからよかったじゃないかって喜んでるんです。教会は十字架だ、十字架。彼らはとんでもないところに間違ってミサイルを失敗したんだ、発射したんだ。本当にそうでしょうか。創世記が神話だったらどうしてイエス様の御言葉が真実だと信じられるでしょうか。ボディーブローのよう、ブローのように聞いています。信仰のために戦いなさい。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力を示していましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うものと遭うと昔から前もって記されている人々で、不経験なものであり、私たちの主の恵みを豊穣に変えて私たちの唯一の支配者である主であるイエス・キリストを否定する人たちです。土台が壊されたら正しいものは何を成し得ようか。土台って何でしょうか。聖書や創造主に対する完全な信頼です。審判が下る理由、それは今の私たちの時代の中で私たちの信仰がどんどん堕落し、創造主への信仰がどんどん弱くなり、世の中の価値観がどんどんどんどん私たちの中に入ってくる、教会の中に入ってくる、そして世の中と教会が何の区別もない、そういう場所になってしまう。その時に主の審判が下るということです。主が定められた区別が乗り越えられる時、その一線を越えられる時、主の審判が下るということです。さあ、どのように備えたらいいでしょう。サタンの策略を見抜き、聖書に対する完全な信頼を回復し、そして生きていく必要がある。今教会の芝生と鳩の巣、突然なぜでしょう。雑草と鳩はいつもしつこい本当にしつこいんです。鳩があんなにしつこいとは思わなかった。この追いかけても追いかけても私たちが帰るとまた来て巣を作るわけですよ。すごいですね。帰巣本能って言ってましたけど、鳩以上に帰巣本能の強い鳥はいないそうです。で、戦っても戦っても私たちが帰るとまた戻ってくる。で、今こういうちょっと見るけばけばしい、その鉄製のステンレス製の針を置いてですね、忍さんはかわいそうだよって僕を非難しながら、でも鳩の糞は人に害があるとかって言われて、宮崎先生と一生懸命いろんなことを考えながら今こういう対策を取っています。芝生、ある時ふっと見てみると雑草がいっぱい生えていました。わあ、雑草はすごいな、生命力があるな、素晴らしいなって、ちょっと腕組みをしている間にどんどん育ってそしたらある方が、雑草そのままにしていたら芝生がもうやられちゃうんだって言われて、びっくりしてですね、一生懸命雑草を抜いて、今抜いています。まだ今だ進んでいます。雑草の力、侮れません。恐ろしいです。いつも気をつけていなさい。気を抜くな。毎日30分雑草抜けてて、私は今毎日30分雑草抜いてます。手作業でやりなさい。機械じゃダメだって。機械でやっても根っこは残ってるんですね。主はそのように言います。手でやりなさい。水ぶくれです、いっぱい。手でやらなきゃダメだ。いつも心がけて、そして恵みの雨が来た後にやりなさい。雨の後抜きやすいです。スポスポ、雨が少ない時は抜けません。これ私たち大事な教訓、悔い改め、毎日気を抜かないで、毎日毎日手作業です。人に任せちゃいけない、適当にやっちゃいけない、一つ一つ自分で抜きなさい。そういうふうに主が教えてくださいました。そのために恵みの雨を期待しなさい。信仰を求めなさい。そういう教訓をいただきました。 しかし、まあ暗い話ばかりしましたけど、こういう励ましを私たちは与えられています。今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りない。これから苦しいことがたくさんあります。でもそんなものは取るに足らないよ。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発をいただいている私たち自身も心の中でうめきながらここにしていただくこと、すなわち私たちの体のあがわなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。苦しみがある、苦しみを通らなきゃいけない、でもそれは生みの苦しみなんだって。女性は分かりますね。生みの苦しみを経た女性はよく分かると、実感として。生みの苦しみを経たくない、減ることは避けたい。しかしそれを避けなければ、これ私の初孫です、陣痛があるんです。その陣痛の向こうにあるものを見えなければ絶望です。死産の子供いますよね。お腹で死んでしまう子供います。この間テレビで死んだ子供をその自然分娩で産むという、そういう場面を見ましたけど、どれほど悲しいでしょうか。どれほど絶望的でしょう。死産の子を産まなきゃいけない。でも生まれてくる子、命、新しい命、希望、その子が私たちの喜びになる。弁明の用意をしなさい。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。あなた方のうちにある希望について、今生みの苦しみ、その向こうにある希望、私たちの中にある希望、それを知りたい人には、聞いてくる人にはいつでも弁明できる用意しておきなさい。新幹線でこの間、岡山に行きました。乗っていたときにこんなアナウンス、快適な旅をお楽しみください。新幹線の快適な旅をお楽しみください。指定席は満席です。空いてるのが結構あったんですよね。もう満席なのか。空いている席も途中から乗ってこられる方々のためのものです。ですから座らないでください。指定席を持ってらっしゃるでしょうか。私は持っていたんです。自由席でしょうか。自由席でもいいですよね、乗れたら。でも満員の電車で乗れないこともあるかもしれない。座らなくてもいいかもしれない。でもまだチケットを予約してない人がいるとするならば、これはとても危険なことです。費用は無料です。この間アメリカ行った時にこんな感動的な話が、ピザハウスで私たち食べて、思いっきり食べて、美味しいピザを食べて、さあお金を支払うときに、そのレストランのスタッフの方が来て、こう誰か宮子さんかな、こう肩を たきながら何か言ってるんですね。そしたらこんな請求書が来ました。私たちのレストランを訪問くださりありがとうございます。ようこそアメリカへ。皆様の負債はもう完全に支払い済みです。ただでした。びっくりしました。嬉しいというより何かものすごい負債を逆に負ったなという感じがしました。イエス様が全ての費用を支払ってくださいましたって私たちに言うわけです。箱舟に入りなさい。私たちはこれを箱舟の中の一つの唯一の扉の中に立って記念写真を撮りました。後ろに十字が見えますか。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。ドアが閉めたんじゃないんです。中に入った後に主が扉を閉ざされたんです。私たちは箱舟の中に入りました。24名